福音書第7章の44節から48節。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言ってよく、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。以上です。今年は今日から受難節が始まります。今日が聖杯水曜日ということで、これから40日40夜の受難節に教会は入ります。ただし日曜日は40日40夜の中に含まれません。なぜかというと、私たちの教会はですね、いつも日曜日にはイエス様の復活をお祝いしてますから。礼拝というのはですね、復活をお祝いするという、そこから始まっていますので、40日40夜の中に実はですね、日曜日は入っていないので、水曜日が最初になります。今日はですね、5時からここで聖杯水曜日の礼拝があります。伝統的にですね、聖杯水曜日っていうのはですね、灰をですね、オリーブ油でですね、正確に言えばですね、前年度のですね、シュロ手術ですから、受難手術にですね、実はシュロのですね、葉っぱを、用いた礼拝を行って、それを1年間取っといて、この日にですね、その葉っぱを燃やして灰にして、そしてそれでオリーブ油でですね、練って、その炭をですね、おでこにですね、十字架を記すという、実は伝統的にはそういうことですね。でそれはですね、その日一日つけとくということなんですけど、そんなことしたらですね、この人何者って思われますから、うちの教会ではですね、手のですね、甲にですね、塗るとか、内に塗るとか、そういうふうにしてあります。ですから今日からですね、私たちは聖杯水曜日を迎えて、灰をかぶってですね、悔い改めるという意味がありますので、40日40夜ですね、イエス様のですね、十字架を忍び、自分の罪を悔い改めるという、そのことをですね、する40日が今日から始まります。ですから、クロスの色も紫になって、うちの教会では十字架にですね、茨の冠をかぶせて、十字架を忍ぶということになります。イエス様がですね、バリサイ派の人の家に招かれた食事の場の出来事が今日の出来事です。実はこの出来事っていうのはですね、聖書にいくつか書いてありまして、ヨハネによる福音書などはですね、十字架の前の食事のですね、時に行われたというふうにも書いてあります。一人の罪深い女がですね、その席に入ってきて、イエス様の足をですね、涙で濡らして、そして、自分の髪の毛で拭って香油をですね、捧げかけたという、これっていうのはですね、実は葬りの準備でもあります、葬式の準備でもありますので、この女性がですね、何を示しているかというと、実は十字架のですね、死をですね、意味している。ヨハネによる福音書などはですね、そう解釈をしているのでしょう。ルカはですね、多分そうは解釈しなかったから、この7章のところに書いてあると思います。ファリサイ派からですね、自分に触れている女が誰でどんな人か分かるだろう、イエスがですね、何でもですね、分かる人なのでですね、この女がどれだけ罪深い女か分かっているのに、なぜこの女、汚れた女に自分のですね、体を触らせるのか、なぜ自分のですね、人の整いのためにですね、この女にさせるのかということなのでしょう。多分イエス様はですね、もちろんこの女性がどんな女性かというのは分かった上でですね、それをままにしておきなさいと。そのですね、何を見られたかというと、彼女の示した愛というのにですね、目を見られたんですね。でその愛がどこから来ているかというと、この女はですね、罪が許されたですね、許したことへのですね、許されたことへの感謝ですね、その感謝のゆえにですね、イエス・キリストにですね、愛を示そうとする、その一点をですね、実はイエス様は見ておられるということなのかなと思います。 昨日までですね、龍谷大学というところに行きましてですね、研修とですね、会話グループのですね、検討、スーパーバイスというのをですね、やってきましたですね。それぞれのですね、今臨床宗教師の方々がいろんなところで働きをですね、始めておられて、緩和ケア病棟であったりですね、いろんなですね、公の場に出ておられます。そこで起こった出来事をですね、実は会話記録にして、それを検討するっていうのがですね、実は一番大切な研修の一つです。その会話記録を見ればですね、その人は何を考えて何を思ってとかですね、その人の生育歴から来るですね、性格まで分かりますので、ね、それをみんなで検討していくことで、気づかなかったところに気づくということなのでしょう。今回はですね、一人のお坊さんがですね、緩和ケア病棟というよりも、普通の病院でですね、出会った出来事だったんですね。長く人工透析をですね、されて入院されている方のところに初めて訪問に行った。この訪問がですね、初めて行くときというのは非常に緊張するんですよね。だって、断られるかもしれないし、断られると嫌ですね。そうですね、あるときはですね、花瓶を投げつけられたりですね。もう拒否感っていうのはすごいですね、自分がですね、苦しんでいるときにですね、また宗教がやってきてですね、なんか悪いことするとも思われるでしょう。だからですね、宗教者はいらんとかですね、宗教はいらんとか、そう言われるんですね。なので最初にですね、どういうふうに自分を紹介するとか、どういうコンタクトを取るかっていうので、大体その人の人生ってのは分かるんですよね。これまでどうやって人と関わってきたかっていうことでしょう。で、そのお坊さんはですね、結局自分からいろいろ話すんじゃなくてですね、自分のですね、名前ぐらいは紹介するんですけど、その後は何にもですね、話さずに沈黙をですね、守ってですね、無言でその人のベッドの横にですね、座って、ひざまずいていたっていうですね。で、ある意味ですね、その人が話したければ話せばいいしですねっていうことで、そうだねって、多分そういうふうに相手にですね、主導権を持たせてって話なんでしょうけど、それを僕読みながら、スーパーバイザーさせてもらったんですけど、いや、寝てる人たちにとってみればですね、わけのわからんやつやってきてですよ、隣にずっと座ってること自体嫌なことはないじゃないかなと。本人はいいんですよ。本人はもうね、沈黙を守ってですね、その人に傾聴しようという気持ちがあるんですけど、いや、人工透析で長く寝てる人にとってみれば嫌だろうなって。で、その会話記録はどうですね、続くかっていうとですね、お前何も喋らんのかですね。自己紹介だけしてですね、何も喋らないのはおかしいだろうって。何がしたいかっていうか、何を聞きたいかとかってですね、お前の方から言うのが当然だろうって言われたって書いてあるんですね。そうだろうと思うんですよ。ですね、でですね、結局ですね、そこからまた会話が始まっていくわけですよ。私はどういう人間でっていうことですね。ということは、この会話記録を見て傾聴して相手にですね、一生懸命寄り添ってるというよりも、自分がですね、助けてもらいたいってことでしょってですね、どうやったら助かるかとか、そういう軸が自分にあるってことでしょって、継承っていうのは自分に軸があったらダメですよねっていう話をですね、そんな検討会ですね。で、結局はですね、そこから会話始まっていくんですけど、会話できた嬉しさで、せっかくその人がいろんなことを言ってくださってるのに、結局聞き取れないってことになっていくんだろうなと思うんですね。で、最後に言った言葉は何だったかっていうと、きっとですね、この人があなたがここにいることを許してくださったってことに気がつきましたかってですね、あなたの存在はここにいていいっていうことに対してですね、許されたからここにいるんですよって、そして、そこから会話が始まるんですよって、そのことがわからないと傾聴っていうのはですね、できないんじゃないかなっていう、そういうことをですね、話しながらですね、その会話記録の検討をしたきて、しました。そうなんですよね、自分がじゃなくてですね、傾聴っていう場合はこの対象者にですね、軸を置いとかないとですね、やっぱり私たちはですね、ダメだし、その人が許してくれないと私たちの存在もないんだということ、気がつこうということです。で、イエス様はですね、許されることも少ないものを愛することも少ないって言われました。私たちはですね、神様から許されてですね、ここに生かされてるってことです。そのことを思うときに、イエス様に罪深いって、言われているですね、このですね、女性がしたことの中心も見ることができるんですね。 イエス様がこの人の存在を許しておられるからですね、この人はここに存在することができる。それは何でであるかっていうと、示した愛の大きさでですね、イエス様がここにですねいてもいいよっていうですねおられることなのかなというのを思います。まあ、この40日40夜ですね、私たちも許されて生かされているということをですねいつも思いながらですね過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父は神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今年も礼拝水曜日を迎え、今日から受難節を迎えようとしております。40日40夜主が苦しみを受けられたこの日を記念し、また私たちもあなたから悔い改めを与えられて、そしてこの40日を過ごすことができるようにしてください。常に十字架の主を思い、この一日一日を大切に生きることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、また集う人々の上に、聖なる豊かな祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様自らが寄り添っていただけますように。今日も私たちが生きるために必要なものは、聖霊によってすべて整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。